屋上ラジオ。
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月隔週で火曜日のこの時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。さて、今日はスタジオに秋田県神社庁協会員の金山智則さんにお越しいただいています。金山さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、金山さん、はい、失礼しました、金山さん、今日のテーマはお正月に向けてというテーマなんですが、
はい、
まあ早いもので、スーパーですとかね、あの日用品のお店に行きますと、お正月用の締め飾りですとか鏡餅も売ってるところも見受けられますね。
そうですね、早いですね。
そうですね、
なんかもう随分ね、あの早い気もするんですが、もうお正月迎える準備始まっております。
もう12月始まってますから ね、 ね。
でそのお正月を迎える際に玄関に締め飾りですとか門松を祭りますが、あれはどんな意味があるのかちょっと教えていただけますか。
あのこの締め飾りは、まあ、お正月飾りとも言いますし、また門松も同じものですけれども、
はい、
新しい年の神様、年神様を迎えるために玄関に飾るものです。しめ縄は神聖な場所を示すものでして、
はい、
これはあの年神様の目印になるということでございます。
で飾る時期なんですが、これはいつ頃から飾ればいいんですかね。はい、
ちょうど1週間前くらいのですね、
はい、
26から28日、それから30日に飾るのが良いとされております。
お正月の1週間前ですね、
はい、26から28と30日ということは、29日はダメなんですか。
29日はですね、29と29、はい、ということで縁起が悪いと昔からされておりまして、
二重の苦しみになっちゃうという語呂合わせから、はい、
そうですね。
なるほど
で30日だけ飾ることもあるということ
なんですか。あの31日はですね、あの大晦日になりますけれども、
はい、
まあ、一夜飾りといって年神様をお迎えするわけですので、
はい、
一夜限りでは失礼にあたるということからは避けているということです。
なるほど、はい、年神様と言いますと、
はい、この、 あの昔からですね、その年その年にですね、はい、神様がいらっしゃると考えられておりました。年神様とは新しい年の神様のことで、
はい、
年とは稲の実りを表して、私たちの、まあ、命の糧というか源といった、うん、そういった意味があります、う
ん、はい、
まあ、お正月様とか、年と宮人というふうに呼ばれるところもありますけれども、う
んうん、
神様が更新されるというふうに考えて、いただければよろしいかと思います。ただあの正月飾りを玄関に飾るだけでは、うん、年神様が帰ってしまうので、
はい、
ちょっとこれは良くないということです。まあ、あのお家にですね、あの神様がとどまってもらうようにしなければいけないということ
です、ね、お家に年神様がとどまってもらえるように、はい、どのようにすればとどまってもらえるんでしょうか。
まあ、あのお正月飾りを玄関にした場合ですね、神棚にですね、
はい、
新しい神宮大麻、あとそれから氏神様の札をお祭りすることによって、うん、その年の神様がですねお家にとどまっていただけるというふうに考えられております。まずあのお正月飾りをしてお札を祭るということが基本でございます。
その今出てきました、あの神棚にお祭りします神宮大麻、お札というのはこれどんなものなんでしょうかね。は
い、この神宮大麻というのはですね、天照大神様をお祭りする伊勢神宮のお札です。天照大神様は、日本人に稲を授けてくださった神様で、古来よりあの皇室の親神様と、言われておりまして、日本人の総氏神様とも言われております。この神宮大麻はですね、神明様とか、大麻とも言われまして、年末になると地域の氏神様、神社を通して、各家庭に配られたり、まあ、神社の御社頭でも授与いたしております。
なるほど、まあ、神宮大麻は伊勢神宮のお札ということで、
はい、
あの神棚っていうと神聖なところですよね、
はい、
そこにこう飾るということで、取り扱いについて気をつけることは、
まあ、あの神棚はまあ正常綺麗なところをですね、 きれいにしていただければ一番いいわけですけれども、
はい、
まあ、頭より高いところ、まあ、静かなところですね、神棚を祀る方角についてはですね、太陽が昇る東向きか、まあ、南向きというふうにされております。
なるほどね、
はい、
で、あの、迷っちゃうのは、神棚にお札をこの祀る順番ですね、
はい、
あの、複数ある場合にどんな順番でこう、まあ、祀ればいいのかということがよくわからないんですけども、
これはですね、まあ、三社作りといって三つの扉がある、神棚の場合ですけれども、
はい、
真ん中にですね、伊勢神宮の神宮大間、右側に氏神様、左側に、まあ、崇敬する神社のお札をお祭りする、します。また、あの、一つの扉の一社作りっていうのもあるんですけれども、これはあの、一番手前に神宮大間、次にあの、氏神様、その後ろにですね、崇敬する神社の札をお祭りをいたします。
あ、なるほど、順番決まってるんですね、は
い、そうですね、
なるほど、こういずれも扉があると思うんですけれども、
はい、
神棚の扉というのは開けた方がいいんですか？
これはあの、神棚の扉に関してはですね、まあ、あの、規則はあるわけではありませんけれども、
はい、
まあ、あの、小さいお宮というふうに考えると、一般の神社とはどういうふうにしてるかというとですね、まあ、一般の神社では大きなお祭り、まあ、例えばお正月の三が日とか、地元の祭礼日、また春祭り、秋祭り、といった時にですね、あの、扉を開けます。まあ、普段は閉じておきますので、はい、まあ、それに準じると、まあ、あの、神棚ですね、まあ、お正月に開けて、まあ、あの、松のうち開けるとかで、ね、そういうふうにされてもいいですし、あの、私のうちでは、あの、年神様にですね、
はい、
神棚に静まってお守りしていただきたいという、そういう願いを込めてですね、年末お札をお祭りするですね、28日から、正月飾りを外すですね、
はい、
松のうち7日まで神棚の扉を開けてますけれども、まあ、あの、決まった規則は特にありませんけれども、まあ、あの、こういうふうにされて、もうよろしいかと思います。
神様にどういてほしいか、あってほしいかという気持ちがそのまま現れれば一番いいわけですね。あとお正月をまあ迎えるわけなんですが、
はい、
身内に不幸がある場合ですね、
はい、
これはどういうふうに考えればよろしいんでしょうかね。
まあ、あの、ご不幸があった場合ですね、あの、原則、まあ、四十九日ですね、四十九日が過ぎて日明けになりましたと通知が出されると思いますけれども、
はい、
その日明けになれば、あの、普通にですね、神参りもいいですし、あの、札をお祭りしていただいても構いません。
うん、
あの、まあ、詳しい内容に関しては神社庁のホームページにもですね、まあ、そこの不幸があったお家の場合、また親戚の場合とかね、そういったのもありますので、うん、ご参考にしていただければと思います。
なるほど。じゃあ、あの、検索で神社庁というふうに入っていけばよろしいわけですね。
秋田県神社庁で。
秋田県神社庁で。
はい、
はい、で、参考にしてみてください。
はい。そしてですね、今日もたくさんメッセージというか質問をいただいていたんですが、はい、ちょっとお時間の関係でご紹介できませんので、はい、ABS のホームページでご紹介させていただきますので、はい、メッセージをくださった方、ホームページをご覧ください。
はい。
はい、
今日は秋田県神社庁教会員の金山智則さんにスタジオにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
さて、次回の神社で願いをは12月20日の火曜日の午後3時半頃からお送りします。今日に続いてお正月のお話、初詣での作法についてお伝えしていきます。このコーナーではリスナーの皆様から神社に関する様々な質問を募集しています。質問はおはがき、ファックス、Eメールで受け付けています。いずれも極上ラジオ神社で願いをの係までお送りください。今日は秋田県神社庁教会員の金山智則さんにお話を伺いました。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。
運転中の皆さん、狭い運転席で同じ姿勢のまま長時間ハンドルを握っていると、腰から下がビリビリと痛んだり、首から肩にかけてどんよりと重くなったり、肩甲骨周りがこわばった痛みを感じるなんてことはありませんか？あるあるなんてうなずいているあなたのその痛みに、再瞬間製薬所の通算糖です。通算糖は5つの生薬を配合した漢方に学んだ医薬品です。 辛い首や肩、腰の痛み